2024年4月15日、逗子市は市政施行70周年を迎えます。市政70周年を迎える今月は、改めて逗子の魅力を伝えるとともに、これまでの逗子の歴史を振り返ります。また、今年度は様々な記念イベントを開催予定。記念すべき70周年をみんなで盛り上げましょう。問い合わせ企画課 ID100-8871 逗子シティ 70th アニバーサリーシンス1954逗子市市政施行70周年が英語で表記されています。キャッチフレーズ、海が好き、山が好き、逗子が好き。海の字は青色、山の字は緑色、逗子の字は紫色で書かれています。逗子市広報キャラクターしずおの着ぐるみの写真があり、吹き出しに市民からの応募と投票で決定とあります。キャッチフレーズに込めた思いと逗子の魅力、伊沢祐樹さん、池子。濃い青の T シャツにジャケットを着た伊沢さんの胸から上の写真が添えられています。子供と一緒に楽しめる逗子の豊かな自然。逗子には結婚を機に7年前に引っ越してきました。逗子といえば海のイメージでしたが、山も近くにあり、公園も多く、すぐに逗子が好きになりました。キャッチフレーズにはこの豊かな自然環境とそれに対する思いをストレートに込めたつもりです。自分の案が採用されて驚くとともに光栄に思います。逗子の魅力は子育てのしやすさ。休日は3歳の娘と1歳の息子と近所の第一運動公園や池子の森自然公園で遊んでいます。また、子育て支援センターもよく利用していて、子育て情報を聞いたり、友達ができたりと、子育てがしやすい街と実感しています。子供が大きくなったら、一緒にマリンスポーツやハイキングに挑戦してみたいし、親子イベントなどにもどんどん参加したいです。豊かな自然の中で、これからも、家族で逗子暮らしを楽しみたいと思っています。写真が2枚あります。写真1、逗子海岸の砂浜で遊ぶことも、海沿いのドライブも楽しいと話す。説明、砂浜で2人のお子さんが砂遊びをしています。説明終わり。写真2、家族でよく遊びに行く第一運動公園。説明。第一運動公園内、茶色く枯れた芝生の小山の上で撮った伊沢さん家族4人の写真です。伊沢さんと奥さんはしゃがみ、奥さんは娘さんを抱き、伊沢さんは万歳をする息子さんの手を握っています。大人2人はダウンを着て、真冬のようです。池子ホットスペースもあって、子育て世代にとてもありがたいです。と吹き出しにあります。説明終わり。記念式典の草花。草は草食の草。花は花。草花に込める思い。草月流いけばな作家、久保島一優さん。潔。青いワイシャツにグレーのネクタイを締め、シルバーグレーのベストを着た久保島さんの胸から上の写真が添えられています。生まれ育った逗子に感謝を込めて、現在も住まいがある潔ハイランド一帯は、私にとって広大な遊び場でした。友達と鬼ごっこや木登りをしたり、親と山道を散歩して高台から富士山を眺めたり、 住宅もまだ少なく、緑もたくさんあって、自然の中で過ごす少年時代でした。その自然体験や今の逗子の緑豊かな光景も、自分の作品に生かされていると感じています。昨年の逗子アートフェスティバルでは、逗子の山の藤鶴を使った作品を展示。枝や幹に絡んで木を傷める藤鶴は、手入れが行き届かない山の厄介者と言われています。身近な環境問題にも目を向けてもらえればと、文化プラザホールで行われる記念式典の総括にも、こうした逗子の素材を使う予定です。特に2階ホワイエには大きな作品を展示します。ずっとお世話になっている町に恩返しの気持ちを込め、式典に彩りを添えたいです。写真が3枚あります。写真1、イベント会場などの装花を手掛けるほか、コンテストや展覧会などにも出展。2022年のいけばな大賞では、文部科学大臣賞を受賞。説明。竹を縦横に何本も組んだ中に花を生けている久保島さんです。説明終わり。写真2。小学校2年生の時、市政40周年記念、逗子夢の未来図に応募。優秀賞を受賞した。説明。緑あふれる街の様子が細かく描かれています。緑の中には赤や青の三角屋根の家々がたくさんあります。左上には広い公園があり、その下に線路が走っています。右端には川の流れる小山もあります。説明終わり。写真3。昨年の逗子アートフェスティバルの作品、古道。説明。藤鶴を使った作品です。藤鶴が絡み合って塊のようになり、上下左右にうねうねと広がっています。説明終わり。市政70周年記念式典。記念式典や地域社会の発展に功績のあった人などを顕彰する表彰式。この街でをテーマに、逗子市広報大使によるトークショーを行います。最後は皆で一緒に歯科を歌って70周年をお祝いしましょう。日時4月21日日曜14時から16時30分。場所文化プラザホール。定員当日先着300人。手話通訳、要約筆記あり。ID10100081。歯科の二次元コードが添えられています。広報大使、石原良純さん。三浦豪太さん、山田姉妹、花さん、礼さん。石原さんと三浦さんの胸から上の顔写真が添えられています。山田姉妹に聞く逗子の魅力。花さん、商店街のお店の香りや海が近づくと磯の香り。歩きながら昔からある懐かしい香りを楽しんでいます。レイさん、逗子の自然の中で生き生きと遊ぶ息子の姿に、私ももう一度子供時代を過ごしている感覚になります。写真があります。説明。お揃いのワンピースを着た山田姉妹です。胸の前で手のひらを見せ、とてもにこやかに笑っています。吹き出しに、この街でを歌いますとあります。説明終わり。写真で見る逗子70年の歩み。1954、昭和29年4月15日。逗子市は全国で384番目、県内では9番目となる 姿勢を施行しました。以降、姿勢70周年を迎える現在まで、たくさんの先人に支えられて着実に歩み続けてきました。市の歴史を振り返りながら、逗子のさらなる発展に思いを馳せてみませんか。1950、昭和25年7月に横須賀市から分離独立した逗子町は、1954、昭和29年に逗子市として誕生しました。写真が2枚あります。写真1、市政施行日。いくつもの市政施行祝賀パレードが市内を練り歩き、多くの市民が一緒に行進。夜が更けるまで盛大なお祭り騒ぎだった。説明。セピア色の写真です。パレードは飾り付けられた山車や傘を持つ人など一列に並んで進んでいます。両脇は二重三重の人垣です。説明終わり。写真2。70年前の逗子海岸。1955、昭和30年頃の逗子海岸と田越川。1964、昭和39年には湘南有料道路、現在の国道134号線が開通した。説明。高い位置から逗子海岸を見下ろすように撮ったモノクロ写真です。左上に逆くの字を書くように海があり、海を取り囲むように山と町並みが広がっています。右手中央から左下に向かって田越川が流れています。説明終わり。市政70周年記念事業、未来に残したい逗子の今、ボリューム1。市政70周年を記念し、今月から逗子フォトに提供いただいた写真を紹介します。市ホームページや市公式インスタグラムで街並みや風景、日々の暮らし、イベントなどの写真を募集しています。写真があります。朝ウォーキング、近藤照子さん。大好きな池子アザリエ住宅からのビューポイント。撮影場所、池子アザリエ住宅。詳細はこちら。二次元コードが添えられています。説明。高い位置から街並みを見下ろすように撮った写真です。街並みの奥に山が連なり、中央に雪をかぶった富士山の頭が見えます。説明終わり。街の発展とにぎわい。高度経済成長期以降、各地で急速な宅地開発が進み、住宅都市へと発展します。多くの海水浴客が訪れ、リゾート地としてもにぎわっていました。広報キャラクター静尾の着ぐるみの写真があり、吹き出しに、市政20周年に市の木、椿、30周年に市の花、ホトトギスが決まったよ、とあります。椿の花とホトトギスの花の写真が添えられています。紙面上部に、昭和と書かれたピンクベージュ色の帯があり、6枚の写真があります。1から5まではモノクロ写真です。写真1、1958、昭和33年に広山公園開園。自然環境保全のため、市内各所で公園整備が進んだ。説明。左上に、鉄製のドーム型の檻。手前にはたくさんの子供連れの人々がいます。説明終わり。写真2。1963、昭和38年、 大規模な宅地開発が始まった頃の小坪亀ヶ丘団地、その後池川アザリエやヒサギハイランド、沼間グリーンヒルなどの開発が続いた。説明。きれいに区画割りされた造成地にポツポツと家が建っています。説明終わり。写真3。1967昭和42年には海水浴客が約235万人を記録。国鉄、現 JR、逗子駅前は海水浴客で溢れた。説明。逗子駅の駅前広場の様子です。10台ほどのバスが並んでいますが、バスとバスの間は人で埋まっています。説明終わり。写真4。逗子海岸には遊園地逗子コニーランドが夏の間だけ開設。説明。水着姿の子供や大人5人が飛行機型の遊具に乗って空を飛んでいます。下には海の家の屋根があり、砂浜にはたくさんの人がいます。説明終わり。写真5、6。1972昭和47年に池子弾薬庫の一部返還が実現し、第一運動公園として開園。1977昭和52年には第一回市民祭りが開催され、現在も続く市のイベントに。写真後説明。パレードをしているようです。2台のバイクの後ろに、逗子市民祭りパレードと書かれた横断幕があります。道路の両側には見物客が並んでいます。説明終わり。写真6。カラー写真です。高い位置から第一運動公園を見下ろすように撮った写真です。グラウンドを囲むようにいくつものテントが張られ、公園内にはたくさんの人がいます。説明終わり。逗子の思い出、相川時夫さん、池子。写真があります。説明。茶色いストライプのポロシャツにベストを着た相川さんの胸から上の写真です。メガネをかけ、にこやかに笑っています。説明終わり。景色は変わっても、人と歴史は変わらない。市制施行の70年前は、中学校1年生でした。小学生時代は、まだ池子小学校がなく、逗子小学校まで京急神武寺駅から電車で通学。当時は住宅も人も少なく、上級生に遊んでもらっていて、今でも、〇〇ちゃん、と下の名前で呼び合う仲です。市内にあった映画館で時代劇を見たり、逗子海岸の混雑を避けて現在の葉山マリーナ付近で泳いだり、池子神明社の神輿渡御は威勢がよく祭りが楽しみでした。神輿の損傷と担ぎ手不足で廃止していた神輿渡御、仲間と神輿保存会を立ち上げ2003年に復活。こうして歴史が引き継がれていくと嬉しいです。
快適な街づくり。市役所庁舎や図書館などの建て替えが進み、JR 逗子駅前も現在の姿に。文化プラザホールなど新しい施設も続々とオープンし、より住みやすく便利な街へ変容していきます。紙面上部にピンクベージュ色の帯があります。帯の左端には右向き山学校の記号がいくつか書かれ、右に向かって時代が流れていく様子を示しています。山学校の記号の右隣に昭和の文字があり、ページ真ん中ほどに再び右向き山学校の記号がいくつか並び、隣に平成の文字、そのまま帯は右のページへと続いています。 帯の下にはその年代に撮影された写真が7枚掲載されています。順に説明していきます。写真1、写真2。1985、昭和60年に京浜急行逗子海岸駅と京浜逗子駅が合併し、新逗子駅、現在の逗子葉山駅が開業。写真1、説明。湘南逗子駅と看板のついた駅舎のモノクロ写真です。写真2、説明。駅舎の上にかまぼこ型の大きなドームがついた現在の駅の写真です。説明終わり。写真3、約60年前、1963、昭和38年頃の駅前広場。説明。高いところから駅前広場周辺を見た写真です。写真右半分に樹木が植わった広場があり、その周辺に歩道があります。広場の向かい側にはアーケードのある建物が並び、その奥には銀行の看板が屋上にある大きなビルが建っています。説明終わり。写真4。1995、平成7年に JR 逗子駅前広場の整備が完了。歩道を広く段差もなくして展示ブロックやベンチを配置した。説明。同じく高いところから駅前周辺を見た景色です。写真奥には逗子駅、その手前に広場があります。広場に沿った歩道の上にはやや狭い幅ながらも半透明の屋根が覆い日陰を作っています。説明終わり。写真後。1997、平成9年に逗子アリーナがオープン。翌年の神奈川夢国体のレスリング会場に。説明。広報逗子の写真です。大きな見出しで、技とスピードで迫る、青年、正の字はなる、レスリング競技と書かれ、試合の様子の写真がページのほぼ半分を占め掲載されています。説明終わり。写真6。2001、平成13年に逗陽地域医療センター、保健センターが完成。日米共同使用だった侵入路は2022、令和4年に市に返還。説明。池子の森を背景に医療センターの白い建物が写っています。説明終わり。写真7。2005、平成17年に現在の図書館と文化プラザホール。2年後には市民交流センターと幅広い世代が集える施設がオープン。説明。2階から上の壁面一帯が透明になっているデザインの図書館の写真です。説明終わり。ページのほぼ中央に広報キャラクター静雄の着ぐるみが両手を横に広げて立っています。吹き出しには2006年に初登場、逗子市広報キャラクターの静雄、どんぐりの妖精だよと書いてあります。逗子の思い出。橋本祐樹さん、逗子。グレーのフード付きトレーナーを着て、ほがらかそうな表情をした橋本さんの胸から上の写真が添えられています。商店街の思い出は、昔も今も、これからも。1990年まで、祖父が逗子の銀座通りで、松林堂書店を営んでいました。立ち読みしていると、はたきではたかれる店として、記憶に残っている人もいるかもしれません。AV 機器やゲームソフトも販売していて、ドラゴンクエスト発売日には深夜から長蛇の列ができたことを覚えています。好きだった和菓子店やおもちゃ屋さんなど、思い出の中には今はないお店も。寂しさもありますが、新しいお店やイベントなどで今でも逗子の商店街を楽しんでいます。これからも活気のある街であってほしいです。未来へ向けて歩み続ける。海と山、豊かな自然に囲まれた逗子。都市部へ近い立地からたくさんの移住者を受け入れ、住みやすい街へと発展してきました。70年という歴史の中では、自然災害や 近年では感染症の流行などもありました。けれど、いつの時代も町には生き生きとした市民の姿があり、変化や困難も柔軟な姿勢で乗り越えてきました。これまでも、そしてこれからも、希望があふれる明るい未来に向けて歩み続けていきます。紙面上部に左のページから続いているピンクベージュ色の帯があります。ページの真ん中ほどに右向き山学校の記号がいくつか並び、その隣に令和の文字が書かれています。帯の下にはその年代に撮影された写真が7枚掲載されています。順に説明していきます。写真1、写真2。市民と市が共同で2011、平成23年から逗子平和デー、2013、平成25年から逗子アートフェスティバルを開催。写真1、説明。天井まで届く柱のような場所に樹木が描かれ、その枝に女の子が葉の形をした紙を貼り付け、もう一人の女の子と大人の女性が後ろから見守っています。写真2、説明。床一面に帯の形をした長い紙が置かれ、いろいろな色で線が描かれています。その紙を挟んで子供を抱っこした女性と小さい子供がしゃがみ、さらに線を書き加えています。説明終わり。写真3。地域の課題に対応する新しい地域自治の仕組みとして2015、平成27年から住民自治協議会が始まった。説明。スタッフと書かれたビブスをつけた男性二人が黄色い旗をかざし、横断歩道を渡る小学生の集団を見守っています。説明終わり。写真4、写真5。2015、平成27年に池子の森自然公園スポーツエリア。翌年には緑地エリアがオープン。写真4、説明。広いグラウンドでボールを持った何人もの子供たちが練習をしています。写真5、説明。周りを鬱蒼とした木々に囲まれた緑地の写真です。説明終わり。写真6、説明。上に新型コロナウイルス対策総合窓口と大きく書かれた受付でビニールのシートを挟み、マスクをした職員が女性と何か相談をしているようです。説明終わり。写真7、説明。海岸の水面から上空にかけて大きな花火が5つ同時に打ち上がっています。水面に反射した明かりに照らされ、海岸にずらりと並んだ観客のシルエットが映し出されています。説明終わり。写真7の左横に広報キャラクター静雄の着ぐるみの写真があり、吹き出しにはコロナ禍を乗り越え昨年4年ぶりの開催となった花火大会、11万人が来場したよとあります。逗子の思い出。須田歩美さん、桜山。白いショールに着物姿で満面の笑みを浮かべている須田さんの胸から上の写真が添えられています。大好きな逗子で自然と友と過ごした20年。小さい頃の遊び場所は主に田越川と逗子アリーナです。学校からの帰宅後、すぐに友達と集まっていました。田越川ではカニを探したり、ハゼを捕まえたり、亀やヘビを見つけたり、日が暮れるまで遊んでいました。天気が悪い日は逗子アリーナで卓球やバスケットボールなど体を動かす遊びを、また週に1回の卓球教室に通い、地域の人とも交流していました。1月には20歳を祝う逗子の集いに出席。逗子の自然に囲まれ、友達と共に多くのことを学んだ20年間は、忘れられない思い出でいっぱいです。海が好き、山が好き、逗子が好き。市政70周年記念事業。今年度は70周年を盛り上げる様々なイベントなどを開催予定。 毎年恒例のイベントも70周年を記念する内容を盛り込みます。4月開催のイベントなどを紹介します。年間イベントの二次元コードが添えられています。図書館展示、逗子にゆかりの文学作品。逗子が登場する文学作品や、逗子にゆかりのある文化人の作品を展示。児童コーナーでも、逗子にゆかりのある作家の児童作品を展示します。日時、4月10日水曜から5月13日月曜。場所、問い合わせ、図書館。あなたと私の逗子の文学。逗子にゆかりのある文学作品と作家に関する情報、年表、関連書籍などを展示します。知っている情報を持ち寄って、一緒に年表を作り上げましょう。日時、4月26日金曜から29日月曜祝日。場所、市民交流センター。問い合わせ、逗子の文学を学び広める会、東海。電話、046-873-6153。第1回アマチュア無線記念局の公開運用、更新体験。特別なコールサインで国内外と交信しましょう。日時4月28日日曜12時30分から16時。場所体験学習施設。問い合わせ逗子葉山アマチュア無線クラブ石井。電話046-872-2350。二次元コードが添えられています。四季を感じる植物たちの寄せ植え、春の花。日時、5月16日木曜、13時から15時。場所、小坪大谷戸会館。定員、先着8人。費用、3200円。申し込み問い合わせ、5月7日までに、アトリエミモザ&ローズへ。電話、090-9978-7340。あじま。メール、mimosarose、数字、3030@gmail.com。白や紫の花と緑の葉が、鉢から溢れんばかりに寄せ植えされた写真が添えられています。逗子大工演奏会、合唱団、オーケストラ団員募集。12月28日の演奏会に向け、合唱団は7月、オーケストラは10月から練習します。指揮・オーケストラ指導は前澤仁さん、合唱指導は徳永博明さんです。申し込み問い合わせ、逗子大工合唱団辻合唱。電話 090-9671-0175。 池田・オーケストラ。電話090-2739-6423。 メール zushi 数字70daiku@gmail.com。 二次元コードが添えられています。ピックアップ、史跡長江桜山古墳群第1号墳オープン。1999年3月に発見された県内最大級の規模を誇る史跡長江桜山古墳群。2014年度から逗子市と葉山町が協力して第1号墳の整備を進めてきましたが、いよいよこの4月下旬にオープンします。墳丘全体に盛り土をして斜面に笹を植栽。墳頂には埋葬施設を囲んでいた円筒埴輪のレプリカを設置しています。問い合わせ、社会教育課。ID100-4578。オープニングセレモニー。日時、4月20日土曜10時から、雨天中止。場所、史跡長江桜山古墳群第1号墳。車、バイク、自転車での来場不可。アクセスなど詳細は市ホームページで確認を。写真が2枚あります。写真1、説明。 ドローンで上空から撮影した長江桜山古墳の写真です。樹木に囲まれた前方後円墳で、その形に沿って遊歩道が設置され、広場のように造成された墳頂へと続いています。説明終わり。写真に、墳頂から見る景色は絶景。相模湾越しに富士山を一望できる。説明。円筒埴輪が置かれた墳頂から見た景色です。画面の奥には青く広がる相模湾。その向こうには裾野近くまで雪をいただいた富士山が見えます。説明終わり。